こんにちは、旅のなる木菅生きよとです。
シンガーソングライターの波平裕子です。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組で、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきます。ポッドキャスト、スポティファイ、ノートでお届けしてきましたが、これからは聞き流し系 YouTube としてもお楽しみいただきたいと思います。では早速本日のテーマを発表します。本日のテーマはニュージーランド。オセアニア地域を旅する際、最も注意すべき点についてもお話しするので、最後までお付き合いください。
何か変わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
お帰りなさい。
はい、帰ってきました。
ねえ、どこから帰ってきたんですか？
あわら温泉、福井県ですね。
いいね
に行ってから、うん、そのまま帰っちゃうのもったいなくないってなって、
まあそうだ、
金沢に行きました。
はあ、いいね、金沢。
そう、あっちまでね、せっかくだしっていうのでね。
そっかそっか、うん、まず新幹線で行ったんだよね。
そうです、北陸新幹線。
僕びっくりすぐ分かってないんですけども、東京駅から乗るのよね、
う
ん、
あ、そうですよ。
で、どういう感じで進んでいくんだっけ？
新潟に行く新幹線あるでしょ？
うんうん。
それってなんだっけ？
上越新幹線とか。
あ、上越新幹線。上越新幹線と同じルートをたどるのかと思いきや、うん、全く別ですね。群馬高崎から全然違う方向に行って、
うん、あ、そうなんだ。
そう。
へ
え。で、その今敦賀まで行けるようになってるのか。
そうね、福井県の敦賀市までね。
そう、うん、で2046年には新大阪までつながるんですって。
うーん、
すごいよね。
そっか、面白いね。
面白いし、
日本中つながっちゃうね。
そうなんですよ。それを調べた時に、ついでにてか出てきた地図によると、うん、なんかこの先北海道に繋がったりとか。
そうなんだ、なんかそういう計画もあんだ。
ほ
ん
と新幹線で全国行けちゃうようになるんだなっていう。
そっかそっか。だから昔のさ、特急なんとかみたいなのがどんどんなくなっていくんじゃない？
あ、それは切ないよね。
うちの地元なんかはまさにその敦賀から、
はい、
こう京都とか大阪方面に向かう特急が通る線路があったんですよ。
うん、
本当に家の近くに、実家の近くにあったの。
はい、
うん、でそこで白鷺とか、
お
ー、ああいう特急が通っていくのを見るのが僕は好きでしたけれどもね。それがもう通んなくなるのかな。
ね、
時代の流れよね。
いや、そうですよね。
そっか、
まあ、よく考えたら2024っていう数字自体も10年前とか20年前からするともうそんなこと想像もつかなかったけど、
ね、
あの地図によると2046年にはとか、2050年にはとか、そんなのってみたいなね、いろいろ考えちゃいましたけど ね。
だからそう考えると車が飛んだりチューブの中を走ったりする時代ってなかなか来ないんだね。
あ、
よくなんか漫画とかで未来を描くとそういう感じになってたじゃん。
そうね、それだけはまだですねあと大体なんかうまくいってるけど、車が飛ぶはちょっとね。まあでも車飛んじゃったらもう切相ないよね。
まあね、車なのかって話になってくるよね。
だし、そんな飛んじゃったらさ、人なのに、
まあ、
飛行機くらいにしといた方がいいんじゃないの、まあ、飛行機の時点ですごいし、ね、
だ、飛行機を個人で移動する、本当に一人で移動するみたいなものになっていくってことでしょ。
そうね、その漫画の話だとね、
うん、
いや、どうなんでしょうね。
そうね、まあいっか、漫画の話は、うん、
まあまあ、とりあえずいっか、置いとこう。
そうそう、僕でも聞きたかったのが、
はい、
車内どんな感じなの。
何がですか？
新幹線の車内ですよ。
え、 北陸新幹線の、
そうそうそう
そう、本当通常でしたよどういうことどういうことも
うちょっとないの、いやいや、こういうデザインでとか、
いやいや、デザインとかは別にないですよね、そんなに。
ああそう、
多分普通に新幹線でしたよ
ああそう
え、なんか使われてるとか言ってたよ、なんか別になんか神秘化っていうわけじゃない。
ああそうなの、
うんと思いますよ。
何それ、中古なの。
中古っていうかどっかに行ってるのと同じみたいな。つながったですからね今回。
あそうなんだ。
途中まで行ってるのが伸びたですからね。
ああ新車両みたいな感じじゃないんだね。
そんなイメージだったんだ。
そうなんだ。
違うよ。
え、車内販売とかないの。
車内販売ありましたけどね。
あった、
うん、
なんか東海道新幹線がなんかもうすぐなくなるとかなくなったとかなんかあったよね。
そういうことか、うんうん、ありましたありました。
あそうで、あわら温泉駅っていうのがあるの。
そうです、あわら温泉駅があって、あわら湯、
そうなんだ。
そう、それと別にあわら湯の町駅っていうのもあるんですけど、新幹線が止まるのはあわら温泉駅ですね。
あそうなんだ、
はい、
へえ、そっかそっか。
なんか立派に、そのやっぱり駅は神秘化でしたよ。
まあでしょうね、うん、駅も昔からの社屋を再利用してましてみたいな
そういうわけじゃなくてね、うん、
社屋じゃねえか、駅舎か、
うん、綺麗でした、すごい立派な、もうピカピカの駅舎でしたね。
うーん、そっかそっか、
はい、
で、あわら温泉の温泉宿に泊まったんでしょ。
そう、
うん、料理とか美味しかった。
うーん、まあま
あ何そのリアクション。
まあちょっとあのポッドキャストというかラジオというか、まあこういう場だから言うけど、まあ、温泉宿でお食事当てるの難しくないですか。
ああ、まあそうかもしれないですね。
そうで、そこでスイッチが入ったんですよ、私たちに。そのそれはもう温泉に入りに来たからそれでいいんだと。
なるほど。
でも食事というか美味しいものを食べないとさ、ここまで来たらさ、
もう完全に美味しくなかったって言ってますけどね
皆まで言ってないのに皆まで言うなよ。
そ
う、
そ
だからちょっとスイッチが入って金沢行こうってなったんですよね。
あ、なるほどなるほど、そうかそうか、違うんです。ナミラさんたちの食のレベルがちょっと高すぎるのよ、はい、
うーん、
美味しいものをきっと食べてるんじゃないかな。
そうかもしれない、うん、
そういうことだと思うよ。
金沢に行って、
うん、
あれですね、近江、
近江町市場、
近江町市場か、
うーん、
あそこでもう未練を晴れさせてきました。
あーそうですか、
もう大逆転、
大逆転もう完全に一回だからあわら温泉は負けてるっていう、三振だったみたいな感じのこと言ってるじゃん。
いやいや、でも温泉に行けたしよかったんです。あとね、あの驚くと思いますけど、東尋坊を見てきたんですよ。
あ、なるほど、
そうそうそう、
はいはいはい、崖ね、
崖、
うん、
あれちゃんとクルーズも乗って、あの雄島っていう、あの隣っていうか、なんか橋で、赤い橋でつながってる島、無人島があるんですよ。
へえ、そうなんだ。
そう、そこもまあ見たかったんだけど、あまりにも距離があると、東尋坊からその雄島まで。だけど東尋坊も下から見つつ雄島も見れるよっていう船がね、東尋坊から出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、そこをちょ、せっかくだから行こうって言って行って、ものすごく乗ってよかったです。
あ、本当。
東尋坊に行ったらあの船は乗らないと、あの満喫したことにはなりません。
あ、乗ったことない。何度か行ったことあるけどない。
だやとしたらもう一回行けなさい。
もう東尋坊知らないも当然、
うん、そうです、そうです、本当にそうです。
そうなんだ。
あと解説のお兄さんが素晴らしかったです。
へ、
本当にエンタメでした。
あ、そう。
へ、めっちゃすごかった。
ナミラさんは世代的にはドラヤーっつって東尋坊に飛び込むおじさんとかは知らない？
あ、世代というか地域的に知らないです。
あ、そうですか、
はい、
昔探偵ナイトスクープですごい話題になったおじさんがいたんですけど、
うんうんうん、
まあまあいいや、
いいんだ
これ多分知ってる人はあ、いたいたいたいたってなると思うんですけどね。
それくらいでいいんだまあその人じゃいなかったです
よ。いなかった、まあまあ、はい、その当時でもまあまあご高齢でしたからね。
そっかそっか、
うん、そっかそっか、
すごかったですね。やっぱ、名前は知ってはいたりとか存在は知ってても、
うん、
実際に赴いて体感するのとはもうまるで違いますね。
まあそうですよね。
あと下からも見たしね、もう横からも見たしね、もう隅々まで東尋坊を見てきました。
そっかそっか、やっぱ北陸はいいでしょう。
よかったですね。
ああそう、金沢では近江町市場以外にはどっか行ったんですか。
21世紀美術館に行って、
はいはいはい、
でなんか小京都みたいに言われてるような、なんかなんとか茶通りみたいな、
あーなんかありますよね。
あそこには行きたかったんだけど、多分地図の見方とか調べが甘くてたどり着かなかった。で最初に近江町市場行ったんですよ、
うんうん、
で美味しいもの食べてやっぱりこれだってなって、うん、でその後に21世紀美術館にも行っちゃいますかって言って行って、うん、でそこはね、ただ今地震の影響がありまして、
はい、
中は見れないんですよ。
あそうなの。
そうだけど、まあ、まだ大丈夫っていう安全なエリアだけご覧いただけて無料ですみたいな、
うん、あそうなんだね。
そうなんだってなって、でも本当北陸応援のために行ったつもりでいるので。
そっかそっか。じゃあ21世紀美術館に行ったってことは兼六園も。
あそうなんです、兼六園も見て、そう、もうそれがちょうど桜がね、うん、バッチリ咲いてる時だったので、
ベストのタイミングだったね。
ベストタイミングでしたね。その兼六園と21世紀美術館の位置を把握してなかったから21世紀美術館くるくるくるって見て、いやまあでもまあ見れてよかったねみたいな感じで言って、ちょっと外出たら、あれ兼六園あるよって
なんでそんな調べないかない
やいやいや、まあね、人それぞれですから。
出発前から調べてねえなと思ってたけど、
人それぞれですから。
行った後も全然調べてないね。
そうそうそうそう兼六園行かないと行かないと、
ね、うっかりあったみたいな感じですごいね。
うっかりあったんですよ。そう
か。
で入ってみたら素晴らしい、本当に。
でしょ、だからみんな調べて行くんだよ
すごい人入ってたし、
ね、
そうなんですよね。まあ松がすごい
ね、
桜もすごいけど松もすごいし、どの時期も綺麗なんだろうなと思わせます。
そう、冬に行くのもすごいいいんですよ。
秋もいいですよね。
だから
全部で、
ね、雪が降ると、あの雪対策で、あの松の木とかあの辺になんか
積もるのね。
違うの、なんかくくるでしょ、
松笠でしょ、
なんかやるでしょ、うん、あれがすごい綺麗で、あれを見るのがいいのよ。
詳しいようで全然今詳しくなかった詳しい人みたいな言ってたけど、あれあれしか言ってなかったですよ。
あれあれ、
そう、まあまあすごい、これが兼六園かって見てきて、
そこそこ
すごかったですね。で、うん、そのなんとか茶通りに行きたかったけど全然行けなくって、もうダメだ疲れたってなって、でも私たちが一番この中で今回の旅の中で一番感動したのどこだと思うって、あの母と言ったんですけど、
うん、
お母さんがね、
うん、
そのどこだと思うって、近江町でしょって
な
って、
なるほどね、
もう一回行くぞって言って、もう一回前戻って、
戻ったの、
戻りました、
近江町市場に。
2回行ったんです。
えっ、さっきいたよなって、岸かみたいになってると思うよ。そう
だからさっき食べれなかったものとか飲めなかったものとかを全部満喫して、やりきったって言って、新幹線乗る直前も新幹線駅、
うん、
金沢駅のところになんかこう、やっぱ金沢もグルメとあのお酒の街ですから、
うん、そうですね、
そう、日本酒ね、
確かに、
そういうお店があるわけですよ、うん、そこでもう一回行こうっつってギリギリまで、そういうなんかこう多分前日が悔しかったんでしょうね。
ほぼ金沢の旅だね
もうちょっと巻き返しがすごかった。
福井県はじゃあ温泉と
東
尋坊を楽しんだ。
いや
で金沢ってか石川県ではとにかく食を楽しんだということですね。
そうです、そうです、
そうかそうか、
すごいいい旅でした。
まあとにかく北陸全般を今回楽しめましたね。
楽しめましたね、まだまだあるんだろうなと思いつつ、
ね、次回は富山とかあっちの方行ってみてもいいかもしれない ね。実はちょっとしたニュースがあります。
お、何、
ね、僕 YouTube もう一つやってるんですけれども、
はい、
釣り YouTube 釣りランタがついに収益化条件すべてクリアしました。
イエーイ、おめでとうございます。
皆さんありがとうございます。
どうもどうもありがとう。
そうそう、あれ決まってるんですよ。4000再生、
はい、
4000時間再生、
うんうん、
トータル4000時間以上再生されている、かつ チャンネル登録者が1000人以上いるっていうのは、はい、まあ、広告収入とかが入ってくる収益化条件なんですよ、
うんうんうん、
まあ、半年でそれクリアするぞと、
はい、
決めて頑張ってたんですけれども、まあ、5ヶ月と20日間
すごい
半年弱でクリアできましたね。
すごいですね。
そう、あのね、再生時間っていうのはうちかなりあって、
うん、
で4000時間再生って結構前にもうクリアしてるんですよ、
はいはいはい、
うん、それは問題なかったんですけど、チャンネル登録がね4月が始まった時点、4月っていうのは6ヶ月目ですよね、
うん、
が始まった時点でね625人しかいなかったの。
5ヶ月目だったってこと？
あ、5ヶ月目かな、ね、うん、4月が5ヶ月目だよね、うん、4月は6ヶ月目だよ。
あ、そうなの？
そうそう、4月が6ヶ月目なんです。
あ、
うん、だから半年目標の最後の一月が4月だったんですね。
なるほどね。
その4月の1日がチャンネル登録625人しかいなかった。
あ、
全然1000人足りないじゃんと思ってたら、4月の3日からなんか化け始めましてですね。
へ
ー。で4月の20日の段階かな、21日で1000人行きました。
すごい。
なんで20日間ぐらいでいきなり375人増えたのかな。
今現在も増えてます
ね。増えてます。もう1040何人とかまで
来てます、ね、すごい、ものすごいぞ。
すごい勢いで伸びましてですね。
まあ実際面白いですからね。
ありがとうございます。
そうそうそうそう、釣りダンタ。
でも編集の人とかいろんな人がまあ関わってくれてるんで、
はい、
うん、まあ、その人たちのためにも頑張らなきゃってすごい頑張ってたんですよ、
はい、
そしたらいい感じにですねちょっと体調を崩してきましてですね、
あら、
6年ぶりに梅核気という症状が出始めました、
はい、あー、6年ぶりなんですか。
そうなんですよ。僕2018年まあ、一番患ってたイメージなんですね。
なるほど。
2017年のアラスカ自転車旅終わりぐらいから変になり始めて、
うーん、
18年はずっと苦しんでた記憶はあるな。
そっか。
そう、なんかね、あまり知られてないのかもしれないんですけど、
はい、
うーん、水を飲んでもねピンポン玉を飲み込んでるような感覚になるんです。
喉、あ、
喉の詰まり感がすごいんですよ。
実際にピンポン玉はないのね、
当たり前だよ当たり前だよ。ピンポン玉飲んでたら苦しい、それは病気じゃない
事故
事故だよ、うん、ま、ある種のちょっと違う病気だよそれは。また別のタイプの病気だよ。ピンポン玉を飲んでるんでしょ、まあ、病気だよそれはそれで、うん、だけどそうじゃない、ピンポン玉を飲んでいるかのような感覚になるのね笑い事じゃないんだよあなた、めっちゃウケてるけど。
いやでもちょっと場を和ませようかなと思って。
あ、そうですか。
そうそうそう、
和んでるから大丈夫大丈夫、
うん、
落ち着きはあるからそうそうそうそう、まあまあそんな症状なんですよ、
はい、
これが辛いとこが何なのかっていうと、寝れない。
あ、眠れないんだ。
そう、横になると苦しくてたまらないんですよ。
息ができてるのにできてないみたいな。
もう喉の詰まり感がすごいんですよ。だから何も食べてない、何も飲んでない、唾を飲んだだけでもピンポン玉を飲んでいるかのような気持ちになる。ちょっと笑って、また
いやでも実際には飲んでないんだよね、ピンポン
玉。飲んでない飲んでない飲んでない。そう、飲んでたらまた別の病気だって先ほどもお伝えした通りでございます。
あと3回くらいやるよ。
あ、そう、そっかそっか。
そっか、大変ですね。
そう、だからこれね、うつのゲートウェイって言われてて。
あ、そうなの。
そう、あんまりこう侮ってはならぬ。
なるほど。
そういう病気なんですよ。
笑ってる場合じゃないです
ね。でこれ結構苦しんでる方も多くて、西洋医学的にはあんまり相手されないんですよ。
そうですよね。
いろんな病院行っても、いや検査しても何も悪くないですけどねみたいになって終わっちゃう。こんなに苦しんでるのにも何もないって言って返される、うん、
最悪だよな。
で結構苦しくて、その当時僕はだから東洋医学に頼ってたの覚えてますよ。
漢方系。
そう、漢方飲んでた。めっちゃなんかこう毎朝ね、もうなんか何みたいなのを煎じるのよ。
大変ですね。
なんかの木の根と、なんかの実と、なんとかと、根っこがどうのこうのとか、なんかよくわかんないけどさ、そういうのが入った袋みたいなのをくれるのよ。で保険も何にも効かないからめちゃくちゃ高いんだけどさ、
高いんだ。
それを毎朝美味しくもないものを飲むのよ。
聞いたの。
で聞くと思い込むしかないし。
大変だ。
なんか半下高木湯みたいなあるでしょ、はいはいはい、あの津村の漢方、はい、あれのものすごくもう優秀版みたいなやつなの、高い版みたいなやつなの。 だけどそれを飲んで、まあ飲んでたら効くと思うしかないようなところがあって。
大変ですよね。
そうそうそうそう。でね、まあちょっとこの後今日テーマが、
はい、
ね、ニュージーランドというテーマなんですけれどもね、その当時その病気と苦しみながら走っていたんですよ。自転車旅だったんですね。その時の様子なんかもお話ししたいと思います、はい、本日のテーマはニュージーランドということですけれども、ミラさんは行ったことありますか？
おー、ない。
すんごい美しい。
いいな。
本当に美しい。特に僕は南島が大好きです。
へー、いいですね。
そうそうそう。僕は北島のオークランドっていうところからずっと南下してって、はい、ウェリントンっていう町まで行きます。
ウェリントン。
そうで、ウェリントンからフェリーに乗って、なんだっけ、ピクトンっていう町まで行くんですよ。
ピクトン、
あ、気に入ったね、ピクトンで、ピクトンからずっとまた南下してクライストチャーチまで走るっていう自転車旅だったんですけれども、2018年の3月ぐらいかなにやったんですよ。
うーん、
だから南半球なんでね、まあ、向こうの秋にやったみたいな感じなんですけどね、はい、だけどね、この旅に行く前に僕はちょうどその先ほどお話しした梅核期っていうのを患ってたんですよ、
はい、
ですごい苦しい中ニュージーランド自転車旅やる必要あんのかなみたいな。
確かに。
だから僕一人だったらね、やめてたかもしれないんですよ。
うん、
だけどね、あの竹海君っつってね、僕の仲間がいるんですけども、うん、その友達が前の会社を辞めたんですよね、はい、で有給消化で旅に行くみたいな。
お、
金もらいながら旅ができるって最高じゃんみたいな、ってこの機会しかないみたいな感じだったんで、まあ彼も一緒に行くっていうことだったんで、さすがにこう今更キャンセルはできないなっていうことで行ったんですけれども、ね、まずオセアニア地域に行く方、一番大切なこと、
はい、
ね、まず食料とか何かしら持っていくんだったら全て申告してください。全てです、
はい、
エニーフードです、
はい、
全てを申告しないと、1個でも漏れてるとめちゃくちゃ怒られます、うん、大人が大人に怒られます。
いやだね、大人になってからは怒られたくないんだよ。
怒られたくないんだよ、わかるわかる、うん、そうそうそう、ちょっとしたことで怒られるのよ。
いやだ。
そうだから、それは気をつけてほしい、
はい、
あと、まあそもそも持って入れないもの山ほどあります。
ああ、
でもそのなんだろう、自然保護意識が高すぎて。
そうですよね。
例えば僕たちはキャンプをしながら自転車旅してたんですけど、キャンプ用品を広げろって言うんですよ。土がついてないかを確認するとかね。
いやー、そのいろいろ制限がある中で自然ネイチャーをな守るための、
うん、
その制約が多い国に入るのにキャンパーは一番
こう
目ざとくこう見られそうな。
めちゃくちゃ厳しくチェックされてたんだけど、どっかの国のなんかサッカーチーム、
はい、
高校生のサッカーチームみたいなのがもう集団で来て、 あいつら泥ついてそうだっつんでそっちに集中してくれたんで、僕たちある程度解放されましたけど
激ラッキーじゃないですか。
そうそうそうそう、まあ、本当にね、オセアニア地域は検疫が本当に本当に厳しいです、
うんうん、
日本では考えられないぐらい厳しいんで、まずオセアニア地域旅する場合、うん、オーストラリア、ニュージーランドに行く場合は本当に気をつけてください、
はい、
でその辺適当にやってるとものすごい罰金取られます、
うん、あ、怒られる上に罰金も取られる。
罰金も取られるんだよ。
やだやだやだ絶対にやだ気をつけましょう。
そこでね、問題になったのが、はい、先ほどお話しした漢方なんですよ。
え、あー、
そうなの。
ちょうど病気だったから。
そう、僕病気じゃない。
あ、
でその漢方薬を持っていかないといけない。でその漢方薬を飲んでることによって僕の梅核期がだいぶ良くなってるっていうふうに思ってるわけじゃない。だからどうしても持っていきたいんだけど、もうなんかの木の根とか木の実とか
一番ダメ、
一番ダメなものしか入ってないわけよ。もうなんとかダマで行くかとか思ってたんだけど、はい、まあ、バレたらやばいし、没収されたら没収されたですごいショックじゃない。
まあね。
だから僕はやっぱりもうこれはもう持っていけないだろう。
なるほど。
っていうことで置いていくんです、全部。
あ、日本に。
そう、
あら、
ずっと薬漢方薬を飲んでたのに、その漢方を飲まずにこのニュージーランド自転車旅に臨むんですよ、
はい、
だからまず行きの飛行機の不安、
精神的な、ね、病気でもありますからね。
そうなのよ。
だから、 薬っていうかその漢方薬がお守りみたいなところありますね、精神的にもね、支えになるから、ない、置いていくってかなりね、
そう、それがね、まあ、あまりにも辛くて、でもまあなんとか忘れよう忘れようってコントロールするわけですよ。
あ、大変だ。
して、まあ、オークランドに到着するわけですよね、
はい、
で竹読みと2人でもうオークランド着いた初日からカジノに行くんですよ、
うん、
でカジノに行ってちょっと お小遣いもらって、そのまんま近くのビアパブに飲みに行くんですね。忘れよう忘れよう楽しもうと、
うんうん、
いうことで楽しんでたんですよ。でまあ飲んでほろ酔いで帰ってくるでしょ、
はい、
で次の日出発の日を前に、うん、首の周りがものすごいブツブツだらけになってるんですよ。
あら、
もう初めてですよ、ベッドバグ。
ああ、そんな
南京虫にやられたの。
あら、それは運が悪かった。
そう、僕東南アジアとかなんかありそうなエリアあるじゃない、そういうのありそうなエリアで一回もなったことないのに、ニュージーランドで初めてなったんです。
そうか、
こんなに追い詰められてるのに、なぜもっと僕のことを追い詰めるんですかみたいな気持ちになって、それとともに竹読みもなればいいのにってすごい思った、
うん、普通に性格の悪さが急に出てきました。
だって同じ部屋だよ。
いやいやいや、いいじゃないの、一人がなんで二人ものともなんなきゃいけないのよ。まあまあまあ、それで
そうで、まあそのまんまもうすごくストレスを抱えたままニュージーランド自転車旅を始めるんです。
かわいそう。
でその後1日100キロとか走りながらずっとテントの中でうーっつって苦しみながらずっと走っていくんですよ。
へえ。
そうでもね、ニュージーランド時代はすごい楽しかったんです、
はい、
うん、昼間はねそれをすごい忘れさせてくれるぐらいやっぱこう自然が綺麗だし、で綺麗なだけじゃなくてニュージーランドの自然って厳しいんですよ、
うん、
自転車旅にはほんと不向きなぐらいすごい厳しい自然がたくさんあるんですよね、はい、
うん、
そう、そういうのを経験してすごくいい出会いとか、もう日本では絶対に見たことのないような景色とかを散々見て、やっぱ精神的にはどんどんどんどん、まあ、癒されていくっていう、まあ、感じだったんですね。だけどやっぱね、ニュージーランドも後半になってくるとね、やっぱりまた梅核菌の症状がどんどんどんどん出てきて苦しかったんですよ。でこのラジオを聞いている方の中に梅核菌の方おられると思います。
は
っ、じゃあ僕がどうやって梅核菌を治したか、
はい、
これをねご説明したい。まあ6年ぶりにちょっと発症しちゃってるんですけれども、でも一度治したことがあると、うん、この成功体験があると結構安心感が違うんですね、
うん、
もう完璧に忘れるってことです
。お、
もう梅核菌という言葉すら忘れるんです、
うん、
ああああ
なんでちょっとバカになっちゃうんですか。
そうそう、そういう感じ。なんかちょっとでも気にな、梅核菌のことを思い出しそうに、あっていう風になるんです。
なるほど。
で本当に完璧に自分の中で梅核菌であることを忘れたんです。
うんうん、
全てを忘れるって決めたんです。そしたら治った。
すごい、
うん、治るまでもちろん時間かかりましたよ、
うん、
だけど絶対に梅核菌という言葉を意識しない。
なるほど。
病気であることも忘れる。
病は気からの最上級の
やり方
ですね。
そうそうそう、ああってやってると治る。
アホになっちゃうのはよく分かんないんだけど、
うん、でもそうでしたね。そうそう、そんな感じでね、だからニュージーランド自転車旅は本当にいろんな、苦しかった思い出があってね、だから久しぶりにこの梅核菌症状が出て、なんかあの時のことをいろいろ思い出しましたよね。
今でも前回よりは軽いんですよね。
そうですね、前回よりは軽いけど、うん、でもなんでしょうね、前回もなんでそれになったのかがもうちょっと分かんなかったんですよ。
そっか。
その手前に自分がものすごく苦しんでたかっていうとそうでもないんですよね。
あ、急に来たりするんですね。
ただ2017年はカンボジア自転車旅、アラスカ自転車旅、あと台湾一周とかもやったんじゃないかな。で2018年にニュージーランド自転車旅やったり、ウズベキスタン自転車旅とかやってて、肉体的にめちゃめちゃ酷使してたのは間違いないんですよ、
うん、
だから精神だけじゃないのかもしれないですよね。で共通してるとするとそこもあるんですね。なんか今釣りランタの撮影でめちゃめちゃ酷使してるんで、体をもう毎日のように撮影に行ってるわけですよ。で釣らなきゃ映像使えないから必死になって釣るわけじゃないですか。なんかもしかすると肉体的に酷使してい いる中で、まあ、精神的にも大きな影響が出てきてるのかな。まあ似てるところといえばそんな感じなんですよね。なんか直し方はなんとなくわかるんですけれども、なぜなるのかがやっぱわかんないんですよね。
ああ、でもなってしまったとしても重要なのは直し方ですからね。
まあね、
忘れよう、
忘れようってことなんですよ。
今もうここまで散々話しちゃったから今思い出しちゃったと思いますけど、菅井さん、そうそう、忘れてください。
そうで、僕忘れようと思ってるの、だけど売却期に苦しんでる人も多分いるんじゃないかなと思って、このラジオでこの話だけして、あとはってなろうかなと思って。
そうです、今だからこれ聞いて自分もそうだと思った人たちも、うん、忘れましょう今。
そうそうそう
このラジオを聞きながら、うん、この YouTube の向こうで、うん、みんななりましょう
そうそう、本日はニュージーランドというテーマでお送りしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。
春なのでね、新学期とかなんかお仕事が変わってとか、環境が変わるとこういうこう売却期とか、そういうのに遭遇することもあるかななんて。
そうだね、春は止むのよ。
そうなのよ。
そうだから無理をしない、
無理をしない、
忘れる、無理してる可能性が高いっていう風に思った方がいい。
そうですね、いつもより自分をケアしてね。
そしてキーワードは忘れる、そういうことです。
そうです、
はい、
はい、旅の長きは毎週水曜公開で各種プラットフォームでお聞きいただけます。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。コメントの読み上げやコメントをベースにした番組制作も積極的に行っていきたいと思ってますので、気軽にご意見をください。なお、連続再生をご希望の方には再生リストからご視聴をお勧めしています。家事の最中や通勤の電車内などながらでお楽しみいただける番組作りを心がけていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はこの曲でお別れしたいと思います。私、波平愛子のアルバム Days に収録されている道。また来週水曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
運転はしないけど、最近の自転車は便利。狭い道も広い道も、背筋を正して進みます。できないこともあるし、わからないことだらけだけど、不安な夜も幸せな夜も、どちらも受け入れる。 It's a long way long、 風は自由に雲CM に何気なくやられちゃう時もあるの。形がないものを探しても当然見つかるはずもない。みんなの話とか